出エジプト記の第4章31節。私は新改訳2017で朗読します。それでは読みます。民は信じた。彼らは主がイスラエルの子らを顧み、その苦しみをご覧になったことを聞き、ひざまずいて礼拝した。続いて新約聖書の方、ヘブル人への手紙の第11章6節です。ヘブル第11章6節。はい、ヘブル第11章6節朗読します。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。講師の紹介をいたします。お手元の、印刷物に書いてある通りで紹介させていただきます。サラ・ハリマン先生、今日は奥様の方の昼はですね、メッセージを伺います。米国アンダーソン大学在学中にヒューバート・ハリマン氏と出会い、結婚に導かれる。5歳でインディアナ州リガニア福音教会の牧会ワールド・ゴスペル・ミッションを通じて南米で宣教師も務める。3人の娘さんはそれぞれ主の働きに活躍されている。サラ夫人も説教者の賜物があり、今回は正解一致で語っていただきます。それでは早速サラ・ハリマン先生から卓越した知識と題してメッセージを伺います。通訳は古田博信先生です。
何を思うの？
I'd like you to use that one, and I'll need
you. Do you want me to take it out?
No, whatever you want to do.
Is that good? Konnichiwa. It is such a delight and an honor to be here with you today. I love visiting the country of Japan. It is such a beautiful country and such an interesting country and such a gracious people. Thank you for being so willing to listen to what I have to say this morning, what I feel God has given to me. God has blessed human beings with 5 senses. Sight, Go ahead. Sight, hearing, taste, touch, and smell. It's through these senses that we relate to the physical world around us, and through these senses that we are informed of wonders, beauties, thoughts, dangers, obstacles, and possibilities. We believe what we can see, what we can hear, what we can taste, what we can touch, and what we can smell.
私たちは視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚で分かるものを信じていきます。
We say we know something because we experienced it through one or more of our senses, confirming it to our brain.
私たちが何かを知っているというとき、それは一つ以上のそれらの感覚が 脳に情報を送る、そうしたことで体験したと私たちは言います。
So it is not difficult to claim to know or to add to our belief something that we can tangibly sense.
ですから私たちが触れるものを信じる、あるいは知っているということは、それほど難しいことではありません。
When this knowledge or belief is coupled with what is often called a sixth sense, a new level of development and knowledge is experienced.
ところがこの知っているということが第六感と呼ばれるものと結びつくとき、それは新しいレベルの展開を見せて、新しい知識を私たちは体験することができるようになります。
Persons possessing this sixth sense are able to navigate life on a level that affords deep relationships and discernment that guides actions and reactions and helps us know how to rub up against other people.
第六感というものを持つ人たちはより深い交わりを持つ人生に進むことができます。行動において何かを見極めて正しい決断を下すこともできますし、また相手に不快な思いをさせることなく誰かを磨いてあげ、助けてあげるというようなことも簡単にやってのけることができるようになります。
It's the sixth sense that makes entrepreneurs, leaders, and those who excel in all walks of life.
こうした第六感というものは起業家と呼ばれる人たちやリーダーたちや人生の歩みにおいて突出して優れた結果を出す人たちに見られる特徴です。
Childrenare most often lacking in sixth sense and must be shaped and guided by parents to develop into well-rounded persons.
そして子どもたちはこの第六感を往々にして持ってないことがあるので、両親が導き、教え、磨き上げられた人として成長させていく必要があります。
But I want to explore what I call a seventh sense that I believe is woven throughout Scripture, a sense that comes about as the direct result of knowing God.
しかし今日は私は第七感と呼んでいるものについてお話ししたいと思っています。第七感、それは聖書の中に織り込まれているものであり、神を知ることの結果から直接生まれてくる感覚のことです。
This seventh sense is a transcending knowledge.That is supplied by faith.
この第七感というのは信仰から与えられる超越した知識のことを指します。
Now faith is defined as a firm belief in something for which there is no tangible proof through the other five senses.
信仰というのは五感によっては感じることができない、存在証明も何もないそのものを信じることになります。
So Hebrews 11:1 says, Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see.
ヘブルの11章1節は、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるとありますが。
In the biblical spiritual sense, it is belief and trust in and loyalty to God.
聖書的そして霊的な感覚によれば、これは神様を信頼し忠実に仕えるということを意味します。
We can't see God with our human eyes nor experience him through any other sense.
私たちは神様を肉の目や視覚を通して見ることはできません。
God is
その他の感覚を感じる使って感じることもできないわけです。
God is spiritAnd we possess a spirit. God wants to touch our spirit with His spirit, transcending tangible knowledge, where the unseen becomes as real as the knowledge of the seen.
神は霊であり、私たちは霊をいただいています。神様はその霊をもって私たちの霊に触れようとしてくださっています。それは見えないものが見えるものと同じくらい現実となるという。触れることのできる一般的な知識を超越したものを神様は私たちに用意してくださっているんです。
This is what God has for each one of us and what He wants for each one of us.
これが神様は私たち一人一人に備えてくださっているものであり、 また私たち一人一人に持ってほしいと望んでおられるものなんです。
Think of that. Almighty God, the creator of everything that we see and sense, the Holy One wants to come to us and let us get to know Him.
ちょっと考えてみていただきたいと思います。全能の神が見えるもの、触れるもののすべての創造主、聖なるお方が私たちのもとへ来てくださるのみならず、私たちのご自身を知らせてくださるんです。
That transcending knowledge changes us and equips us to live in communion with Him and in fellowship with each other.
この卓越した知識、超越した知識が私たちを変化させ、主との交わりに生きることができるように、お互いの交わりを持つことができるようにと私たちを整えてくださいます。
So the question comes, how do we get there? And what paves the way to bring us to the knowledge of the Holy?
どのようにすればそこに到達できるのでしょうか。私たちが聖なるお方を知ることができるようにと、その道を整えるものとは一体何なのでしょうか。
Well,Hebrews 11:6 tells us how. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He exists and that He rewards those who diligently seek Him.
ヘブル書の11章6節ではその道を教えてくれます。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのですとあります。
We can't manufacture this faith that enables us to believe on our own. We can't do that on our own.
私たちは自分自身ではこの信仰を作り出すことはできません。私たちは信仰を作ることはできないんです。
Hebrews 12:2 tells us that Jesus is the author and finisher of our faith.He gives us that faith.
ヘブルの12章2節ではイエス様が信仰の創始者であり完成者であると記しています。神様がイエス様が信仰を作ってくださる。
So God himself is the originator and giver of that faith.
神様ご自身が信仰の創始者であり信仰を与えてくださる方なんです。
If we could manufacture the faith to believe all that God is and has for usThen we would rely on ourselves for salvation.
もし私たちの方で神様と神様が与えようとしてくださっていることの全てを信じる信仰を私たちが作り出すことができるのであれば、私たちは自分の救いさえ自分たちに頼るようになってしまうでしょう。
Romans 10:17 tells us that faith comes by hearing and hearing by the word of God. So we need the word of God.
しかしローマの10章17節は信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての言葉を通して実現するとあります。私たちは信仰をいただくのです。
Ever since the fall in the Garden of Eden, God has been pursuing us.
エデンの園で堕落をしてしまって以来、主は私たちを探し求めておられます。
Through His word, spoken by His own mouth, through prophetsThrough signs and wonders, He seeks our hearts.
その主の御言葉を通して探してくださっていますし、ご自身の御口の言葉を通して探してくださっていますし、預言者たちを通し、印と不思議を通して、主は私たちの心を求めておられるのです。
Today, He continues to seek us, and we have available His perfect word written in the book, the Bible, for us.
今も主は私たちを求めておられ、私たちにこの書物の形になっている完全な御言葉、聖書を私たちに手渡してくださっています。
He is doing all he can to reveal himself to us and to initiate faith in our hearts that we will believe that he exists and that he is the one with whom we have to do.
主はご自身を啓示なさるためにできるすべてをしてくださっていますし、主がおられることと主を信じなくてはならないという信仰を私たちの心に始めてくださっているんです。
I don't think that there are any of us here that don't believe that God exists. We believe that God exists. We have had our encounter with God.
私たちは皆神様との出会いを体験しています。神様なんていないっておっしゃる方はここにおられないと思います。
We know his invasion into our hearts and our minds and our life.
私たちはこの神様が私たちの考え方や心や人生の中に入り込んできてくださっていることを知っていると思います。
And I trust we know by experience what it means to diligently seek him.
そして私たちは体験を通して主を熱心に求めるということはどういうことであるのかを知っていると思います。
So let's look at the reward that comes from seeking him.
ですから主を熱心に従い求めた結果与えられる報いについて少し見ていきましょう。
Is this a material reward? Is it a reward of perfect physical health, of immense strength, of outstanding achievement, of unusual intelligence?
その報いって一体何でしょうか。物質的な報酬でしょうか。あふれる力を備えた完全な健康のことでしょうか。驚くようなことを成し遂げることができる力でしょうか。ありえないような知性を身につけることでしょうか。
It's far better than all of that. It is His Holy Spirit entering our hearts in His cleansing presence and promise to never leave us or forsake us.
それらよりももっとはるかに優れたものを主は用意してくださっています。それは神の聖霊が清めを与える臨在を持って私たちの心に入ってきてくださることですし、そしてその上決して離れず決して捨てないとおっしゃってくださる素晴らしい恵みなんです。
He'll go before us. He gives us himself.
主は私たちに先立って進んでくださいますし、ご自身をあなたに与えてくださるんですね。
He does for us what he did for Abraham thousands of years ago when he came to him in a vision and said, Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward.
主はアブラムに何千年も前にしてくださったことをあなたにもしてくださいます。幻の中で主はアブラムにおっしゃった。恐れるなアブラムよ、私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。
He speaks those same words to us today. He is our very great reward.
主はこれと同じ言葉を今日の私たちに語ってくださっています。ご聖霊を持つこと、主よご自身こそが私たちの最高の報いなのです。
He comes in and possesses us with His Spirit, with His very self, and He is our reward.
ご聖霊が私たちのうちに与えられ、そして主ご自身が私たちに与えられ、これこそが最高の報いです。
And that's what we need to earnestly seek. We will find Him if we seek Him with all of our heart and with all of our soul.
それこそ私たちが真剣に求めていかなくてはならないものです。私たちは心を尽くし思いを尽くして主を求めるときにそれが与えられる最高の報いなんです。
God does not reward us with himself without giving us his spirit, and his spirit is absolutely holy, pure.
神様は完全に清い、完全に純粋であるご聖霊があるご自分の霊を与えることで私たちを報いてくださるわけです。それ以外の方法で報いてはくださいません。
So, holiness cannot live together with unholiness and impurity. So the only way we can receive, keep and enjoy the exceeding great reward of His Spirit is to let Him have completecontrol and reign in our hearts.
清めというものは、ホーリネスというものは、清くないものや不純さと一緒に存在することはできません。ですから、聖霊の大きな報いを受け、それを保ち、そしてそれを楽しむためには、聖霊に全ての支配を委ねて、私たちの心を支配していただくほかないのです。
We have to give him our whole heart and let him sit on the throne.Of our heart.
私たちは心のすべてを捧げ、心の王座に 主に座っていただかなくてはならないわけです。
Then real life begins.
本当の命はそこから始まります。
This transaction works itself out in every aspect of our life because we have abandoned ourselves to God, to His will, to His way, His Spirit in all of life.
なぜなら私たちこうした働きというのは私たちの人生のあらゆる面において影響を与えていきます。なぜなら私たちは自分自身を神様に明け渡し、神様の御心に、そのやり方に、主の霊に、人生のすべてにおいて捧げていくからであります。
This spirit to spirit communication is not abstract.
この霊と霊の交わりというものは曖昧なものではありません。
It works out in our lives in the most practical, common, everyday circumstances.
それは私たちの人生においてはっきりと実際的な形で毎日の状況に現れていきます。
It's woven into every conversation, every personal interaction, business dealings, workplace, and all secular and spiritual endeavors.
それは全ての会話に織り込まれていきますし、人間関係にもビジネスのやり取りにも登場します。職場にも全ての世俗世界にも霊的な勝利を与えていくものなのであります。
Let's look at some of the ways we see holiness. We see holiness in disposition, which is a person's prevailing tendency, their mood or their inclination.
このホリネスというもの、清めというものを見ていきたいと思います。性質における清めというものがあります。性質というのはその人の主な傾向でしたり、あるいは感情の浮き沈みなどによるそうした事柄についての清めのことです。
My mother-in-law was a woman who knew the work of the Holy Spirit in her heart and lived it out in her life in every way.
私の義理の母の話なんですが、心におけるこの聖霊の働きということについてよく知っていた人でした。そして知っているだけではなくてそれを生きた人でした。
She served with her husband as a missionary in Bolivia for 39 years and then 3 years in the country of Paraguay.
彼女は夫と共に39年をボリビアで、そして3年をパラグアイで宣教師として仕えた人でした。
As she aged, she was diagnosed with Parkinson's disease.
年を重ねて彼女はパーキンソン病を患っていると診断されました。
For some years, she was able to live in her home and maintain care for her husband. But as she began to fail, we had to put her in full-time professional nursing care.
この数年の間、ほんの数年の間、彼女は自分の家と呼べる場所で生活ができました。そして彼女はその家を愛し、喜び、大切にし、そして彼女の子供たちの訪問を楽しみました。そして次第に彼女は自分のことができなくなってしまい、ご主人がついには彼女のお世話をするようになっていきます。
She did not have extravagant things, but she took care of what she had. And I remember the day that we had to take her to look at the place where she might have to go live.
彼女はその家を贅沢なもので飾るということはしていませんでした。しかし、その体が動かなくなってきた頃に、彼女を車椅子に乗せて、これから入る次の施設に連れて行った時のことを思い出しています。
It was not a beautiful place. It was not the most inviting environment.
その施設はとりわけ美しい施設ではありませんでした。政治にも快適な環境とは呼べなかった。
But as we pushed her in her wheelchair and she saw the rooms, she just quietly said, "Very good, very good."
しかし彼女はその部屋を紹介されて施設を案内されながら新しい場所を見せてもらうたびに小さな声で、とっても素敵、とっても素敵と言ったんでした。
Such a gracious, sweet spirit as she allowed herself to leave behind everything that she had known and enjoyed for many years.
なんという感謝に満ちた優しい魂でしょうか。 何年もの間慣れ親しんだ大好きだったその全てを去っていかねばならなかったというのにもかかわらずです。
Only God's Spirit living in a human heart can produce that kind of disposition.
人の心、神様の霊が住まいとしてくださったそういう方だけがそうした性質を持つことができるのだと思います。
Sometime laterHer husband had to also join her in the nursing home. He needed care.
そしてしばらく後に彼女のご主人、私の義理の父も施設に入ることになりました。
So we had to sell all of their possessions and we had to sell their house.
そしてその結果家財道具一切とそしてあのお家も一緒に売らなくてはならなくなったわけです。
One day when I was visiting her,She asked me what we had done with all of her things.
ある日彼女を訪問したときに、彼女の持ち物について一体あれをどうしたって尋ねられたので。
As I told her what we had done with her things, and that we had given some of her things to her grandchildren, again she expressed her pleasure that some of her things had been passed down to family members.
で私たちがしたことをそしていくつかを孫たちに手渡したことをお伝えしました。すると彼女は家族に持ち物が受け渡されたということをあのいつもの嬉しそうな顔で喜んだんでした。
No complaining, no displeasure, just the disposition of holiness that had been her characteristic for so many years.
文句は彼女から一つもありませんでした。機嫌一つ彼女は損ねなかったんです。ただずっとあの清めの性質が彼女の姿そのものだったのであります。
We can see holiness in wilderness experiences.
私たちはそうした清めの体験を荒野において、人生の荒野において体験することがあります。
Some 30 years ago now, I went through a very dark and hard time in my life.
今から30年ほど前だと思うんですが、私は人生で最も辛くて暗い時期を過ごしました。
I was spiritually dry and I could not seem to find God or sense His help or presence no matter how I prayed.
私はもう霊的に乾いてしまって神様を見つけることができなくなってしまい、そしてどんなに祈っても主の助けがそこにあると感じることが全くできなくなってしまいました。
I became convinced that God didn't love me.And that there was not much hope for me.
私は一つの結論を見出したわけです。神様は私のことなんて愛してないと。そして希望なんてもうないのだと結論付けて考えました。
I went through the motions of going to church and carrying on my duties as a pastor's wife, but I was becoming more and more depressed as I tried to sense God, but could not find Him.
教会に行くという行為だけはしていましたし、牧師の妻としての責任は負っていましたけれども、神様を感じたいと願えば願うほど私の心は暗く沈んでいきました。
One day in my searching and longing to feel right again, I was reading in his word in the book of Psalms.
もう一度きちんとしたいと願っていたある日のこと、私は詩編を読んでいました。
As I began to read Psalm 32, suddenly,My heart was filled with the realization that God's Spirit was speaking to me through the words of that psalm.
その詩編の32編を読み始めた時、突然私は神様の御霊がその詩編を通して語ってくださっている、その現実に心が満たされました。
What comfort came into my heart from the wonderful words of assurance of God's forgiveness?And confirmation of His Spirit at work in my heart.
慰めが入ってきたんですね。聖霊の働きがその私の心の中に許しとして入ってきましたし、聖霊の確証として入ってきてくださったわけです。
Every sentence seemed to tell my story and give me confidence and faith to believe I truly was His child.
読みました。一節一節が私のことを語ってるって。思いまして、私は神の子であるという確信とその信仰を与えてくれました。
Verse 7 promised that he would protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.
詩編32編の7節は、主が あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を囲んでくださいますと約束してくれています。
In the days and the months and the years following that experience, God has brought and continues to bring the words of hymns to my mind and heart frequently, and I have learned to recognize that that is His voice to me, bringing confirmation and comfort to my heart.
神様が与えてくださったこの体験をしてから、それから何日も、何ヶ月も、何年も主はこの賛美の御言葉を幾度もこの心に届けてくださって、この心に確信とそして慰めを与えてくれました。そして私はこのことは主の御声だということを知るに至ったわけです。
The next verse, verse 8, has become a verse for the rest of my life.
その次の8節は私の生涯の御言葉となりました。
It says, I will instruct youAnd teach you, and in the way you should go, I will counsel you and watch over you.
私はあなたが行く道であなたを教え、あなたを諭そう。あなたに目を留め、助言を与えよう。
This is my continual prayer that God will instruct me and teach me in the way I should go.
これが私がずっと続けて祈る祈りに変わりました。私が行くべき道を教えてください。導いてください。
He has never failed to answer that prayer, no matter the situation.
どんな状況であっても、この祈りに主が答えられないということはありません、皆さん。
That verse has become an anchor for my soul, and God's Spirit communicates with my spirit.
この御言葉が私の魂をしっかりと地面に血を下ろしてくれるその怒りとなりましたし、ご聖霊がその私の霊と交わってくださるということを教えてくれた御言葉でした。
He is so faithful in His holiness to lead us into and in holiness.
主はご自身の清さに私たちを預からせようと真実を持って導いてくださるお方なんです。
Then we see holiness in conflicts.
そして私たちはこの清め、問題における清めというものを見ていきます。
We will all encounter conflicts in our life.
私たちは誰でも人生において問題に直面をします。
But how we handle them is telling as to the commitment we have to let God's Spirit lead us.
その問題をどう取り扱うかということが肝心で、私たちがその問題をどう取り扱うかということで、神様の霊に従う覚悟があるかどうかというものが分かっています。
The question is, will we follow His leading?
問われている質問はこうです。あなたは主の導きに従いますか？
Some years ago, we made a decision involving ministry that some of our close associatesfriends did not agree with, and they distanced themselves from us, and they said things about us that were very hurtful.
何年も前のことになるんですが、私たちの親しかった仲間が、一つ私たちが下した決断について賛同ができないと言って、そしてその後何年も関わりを避けたということがありました。まあ、それだけではなくて、私たちのことを陰で悪く言うようになってしまった。それがとっても苦しかった。
And that went on for a number of years.
それがもう何年も続いたわけです。
One day I got a phone call from someone who knew about the conflict and the feelings, and she was inviting us to come to a social function where these other people would be.
ある日私電話をもらったんですよね。でそれ何かっていうと、その起きました問題、起きましたこの感情のぶつかり合いをよく知っていた人物が私に電話をくれて、そしてこの彼女がその私たちから距離を置いた人物たちが集まりに来ませんかと私を誘うわけです。
She asked me if we would attend.
参加しますかと彼女に尋ねられて、
On the outside, I said, "Of course we will. Sure we will."
私建前上なんですけど、
But on the inside, I was irritated that we would have to be put in that position.
でも心の内側はその集まりに参加しなければいけない、もう逃げ道がないような誘い方をしたその方に対して実は怒りを覚えていました。
Do those kind of things ever happen in Japan?
日本でそういうことってありますか？
So I went out to take a walk. I was so upset. I went out to take a walk and to pray.
それで私外に出て散歩しながらお祈りました。
And I asked the Lord that verse. I said, Lord, you promised to instruct me and teach me in the way I should go. Help me know what we should do.
そして歩きながらあの詩編の32編の8節の御言葉ですよね。行く道であなたを教え、あなたを諭す。だったら私を導いて教えてくださいと祈りを捧げたわけです。
I told God just how I felt. He knows it anyway.
私は神様に私がどんな気持ちでいるかどうか知ってくださいと祈りました。でもまあご存知なんでしょうけれども。
A short time later, I was just leafing through a little book that had little sayings and little verses in it, and I hadn't turned very many pages until this is what I saw, this verse. He who covers over an offense promotes love. That was from Proverbs 17:9.
それからしばらくして私本をパラパラとめくってました。御言葉が、ね、書かれている本だったんです。その御言葉の本をパラパラとめくっていたら一つの御言葉に目が留まりました。それは箴言の17章の19節の御言葉、背きの罪を愛する者は喧嘩を愛する、自分の恩を高くする者は破滅を求める。
I could not have asked for a clearer message, so I saidAll right, Lord, that is what we will do.
もうこれ私にとっては本当にはっきりした御言葉で、これ以上はっきりした答えはありませんでした。それで私は神様に答えます。わかりました、主よ。私のすべきことはこういうことなんですね。
So we went to the social gathering and we spoke with everyone there in friendly conversation, acting like we did not remember the offense.
それで私たち夫婦が取った行動っていうのは、一緒にその集会に出かけて、そして傷つけられたことなど全く覚えてないかのように振る舞い、そこにいる全員と仲良く接したわけです。
A beautiful thing began to happen. That was the beginning of reconciliation and repairing that relationship that day, and it has continued through the years.
そうしましたら美しいことが起こりました。美しい和解がそこから始まったわけです。神様はその傷んだ関係を、修復してくださいました。
God knows how to smooth out conflict if we will let His Spirit have complete control.
神様という方は問題やその摩擦の解決の方法も全てご存知なわけです。私たちが主の御霊にご支配を委ねればそれを教えてくださいます。
I am so thankful for that experience.
私はその体験に今でも感謝しています。
Then lastly, let's look at holiness in the everyday.
そして最後に毎日の日々の清めということを見ていきたいと思います。
Verse 10 of Psalm 32 assures us that the Lord's unfailing loveSurrounds the woman or the man who trusts in Him. His unfailing love surrounds us.
詩編の32編の10節なんですが、しかし主に信頼する者は恵みがその人を囲んでいる。恵みがその人を囲んでいると約束してくれています。
God in His unfailing love gives us the His Holy Spirit to speak to us, to lead us.To guide us, to comfort us, to help us, change us, correct us, and instruct us in the way of holiness.
この神様の決して損なわれることのないご愛は、聖霊を通してあなたに語りかけてくださいますし、またあなたを清めと導いてくださいます。私たちに道を示し、慰めを与え、助けてくださり、変化させ、矯正し、 そして教えてください。
He is our exceeding great reward.
主こそが私たちの圧倒的に素晴らしい報いなんです。
And this has proved true in my life.
その人生、このことは私の人生を通して主が証明してくださいました。
25 years ago, I was diagnosed with cancer.
25年前、私はがんと診断を受けました。
It was a difficult and frightening experience.
とっても難しく、そしてとっても恐ろしい経験でした。
But God was so faithful to me to speak to me through His Word, which brought me comfort and strength and confidence that He would not leave me or forsake me.
しかし真実な神様は御言葉を通してあなたを決して離れないし、あなたを決して捨てないと慰めを与え、力を与え、確信を与えてくださいました。
Those encounters with God are precious to me and have provided continual help in my life.
神様と私のこの経験というのはとっても尊いものであって、人生で続いていく助けとなってくださいました。
I trust that you know that's true in your life as well.
そして皆さんもあなたの人生において主は同じ方だと信じておられると思います。
Because it can be true in your life.
あなたの人生にそれは本当に同じことがあなたにも起きます。
So let's keep believing, keep trusting, and living in the transcending knowledge of God's Holy Spirit.
ですから皆さん信じ続けましょう。信じ続けて。この神の聖霊の超越した知識、卓越した知識に生きてまいりたいと思います。
The Lord bless you, each one.
一人一人を主が祝福してくださいますように。